斉藤陽太の知りたがりそう。波紋のボーカル斉藤陽太です。じわじわと迫りくるスギ花粉の恐怖、見えない敵との戦いの始まる季節がやってきました。毎年なぜかこの時期に波紋のレコーディングがあります。アルバムの歌声が鼻声っぽく聞こえるのは気のせいではありません。花粉症は抗原抗体反応で加齢とともにどんどん低下していくそうなので、症状も徐々に穏やかになると聞きました。反応が鈍くなるのは、喜ばしいことなのかどうかっていうのはあるんですけど、最近人混みを歩くとカバンがぶつかることが増えたなぁと思うんですけど、そういうのもやっぱり加齢の影響なんでしょうね。あんまり、年のことは言いたくないんですけれども、いろんなことで、日々感じております。それでは斉藤陽太の知りたがりクソン、張り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどお待ちしております。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回はですね、今年の初ライブ1月5日のモータウンクラブでも対バンしたヨアツヨムさんを紹介します。もうこの名前を聞いただけでもね、どんな方なんだろうと。要は強むですからね。この番組宛てに紹介文いただきましたので、そちらをご紹介します。要は強む、2006年、40歳で FM 浦安、現市川うらら FM の番組内架空キャラクターとして登場。弾き語りで変な歌を歌う。2007年、四ツ谷コタン、現在のライブハウスコタン、これ明け物橋ですかね、でライブ活動開始。ギター弾き語りの他にコントも披露したりする。ワンマンライブは30回、ライブはトークが長い、短い曲も多い。2014年、ファーストアルバム弱肉定食発売。ボーイズバラエティ協会に所属していた時期があり、寄席の出演もある。笑わせる曲が多いが泣かす曲もある。今後もライブを中心に活動していきますということで、とにかくね、もうシンガーソングライターでもあるんですけど、芸人というかもう師匠ですね。とてもこうライブを楽しく、みんなをこう笑わせ楽しくさせることに関してはもう右に出る者はいないんじゃないかというくらい、とても楽しませてくれるライブなんですが、今日はですね、その、弱肉定食からですね、1曲ご紹介させていただきます。1曲目に入ってる曲なんですけども、ショートソングメドレーをお聴きください。どうぞ。
マサイ族の携帯電話、マサイ族の携帯電話、マサイ族のメルトンモは3キロ先から液晶画面が読めるから送信する必要がない。 痩せるベルトが痩せるベルトが痩せるベルトが閉まらない。ハゲ頭の親父にリモコン当てたら隣のテレビがついた。代官山にある隠れ家的なおしゃれなバー、隠れ家的すぎて見つからない。間違えてゴキブリに性感スプレーを噴射しすぎてゴキブリサラサラ、ゴキブリサラサラ。ハッピーエンドかな、ハッピーエンドかな。パトラッシュ食べて生き延びたネロ、亀を助けた浦島が竜宮城でもてなされ、出てきた豪勢な料理はさっきの亀の池作り。なしから生まれたなし太郎、育児なしやる気なし、おしっこするだけ放水。ドリアンから生まれたドリアン太郎、ドリアンから生まれたドリアン太郎。犬猿キジが近寄れない、どこから生まれた試験官太郎。ヒントは名前に隠れてる。浮気が処理した人魚姫、浮気が処理した人魚姫。浮気がの匂いは消えたけど、もともと生臭い。折りたたみではない私の自転車が折りたたまれていた。でしゃばりの背後霊で前が見えない。生きている人間が一番怖いよね、生きている人間が一番怖いよねと喋っている日本人形。彼女の料理の隠し味が、隠し味すぎてムミムミムミムミムミムミ。スマホで通話をしているのかなと思ったら、スマホで電話をしているのかなと思ったら、ただ油揚げに頬ずりをしているバカ。
ヨアさんとはですね、今まで2度共演させていただいてまして、コミカルで短い曲を次々とマシンガンのように客席に浴びせ、笑いの渦に巻き込んでいきます。かと思えばほろりと涙を誘うしっとりした曲もあり、ステージ職人といった貫禄があるんですよね。先月にもソロライブ心を込めた変な歌70分70曲を開催してまして、でもなんかとてもね、時間にすごいきっちりされた方で、一番最初に共演させていただいた時に私のライブの時間が本当に持ち時間ジャストだったんですよね。でそれでもう楽屋に上がってきた時に岩さんにもう何を言われるかと思ったら、時間がジャストでしたねと、もうよしあしよりも先に時間のことを褒めていただいてですねまあ時計見ながらやったんですよって言ったら、あ、時計があるんですかなんて、まあ、そんな話で盛り上がったんですけれども、まあ、聞いていただいた通り、細かい曲をこうつなげたっていうのもあるんですが、次にお送りする曲はですね、ちょっとまた違う、まあ、これもちょっとコミカルな歌ではあるんですが、こちらを紹介させていただきたいと思います。次の曲はですね、猫は怖いよという曲です。どうぞお聴きください。
知ってるか、ニャニャニャニャニャ。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。猫は意外と危険。猫はライオンと同じ、かなり凶暴肉食。ネズミが猫を殺したことはほとんど見受けられない。なのに猫はそんな平和主義者のネズミを 年間200億匹も殺す残虐非道な悪魔。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。猫は意外と危険。猫と一緒にいると心寂しくなくなる。心満たされ彼氏や彼女ができにくくなる。彼氏彼女ができない、当然結婚できない、子孫繁栄できない、やがて人類滅亡。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。猫は意外と危険。ある実験によって恐ろしいことが分かった。核兵器のボタンを猫パンチで押せるか。かなり高い確率で猫パンチで発射する。猫パンチで核戦争、やがて人類滅亡。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。猫は意外と危険。ある研究者によってマウスを使った実験。核兵器と一匹の猫をマウスに近づけたところ、マウスは核兵器より一匹の猫に怯えた。この実験で明らか、猫は核より恐怖。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。知ってるか、ニャニャニャニャニャ。猫は意外と危険。
ヨアさんはですね、公式ブログですね、ブログとあとツイッターなどやってます。ヨア強むなんですけど、弱いっていうのは強弱の弱で、強むとはひらがなで検索していただけるとヒットすると思います。まあ、先ほど言いました70分70曲っていうのは、私は自分の歌詞すら覚えられないんでね、意図せず毎回ライブで違う歌詞を歌っちゃってるんですけど、まあ、70曲分覚えるっていうだけでも尊敬しますよね。曲順もどうやって覚えてるんですかね。今度ヨアさんに会った時その辺も聞いてみたいと思います。今回の、先出しインディーズアーティスト、ヨア強さんでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
もっと知りたがり、何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソを満足させます。私は興味を持つと研究したくなるんですけれども、以前この番組でもね、渋谷の街をブラブラ歩きながら無料配布しているものはどんなものかをちょっと調べてみたり、 超高層ビルの高さをウルトラマンやマシュマロマンと比べてみたりしましたけど、世の中にはなぜこんなことを調べたのかと首をかしげたくなる不思議な研究も多くあります。今回はそんな変わった研究についてちょっと調べてみました。どんな研究があったかですね、私もちょっと見てみたんですが、1つ目、3分間テトリスで遊ぶとセックス、酒、食事への欲望が収まるという、そんな研究をされたところがありまして、プリマス大学とクイーンズ工科大学の心理学チームの研究によると、テトリスで遊ぶと夢中になり、食べる、飲む、セックスなどの欲望から気が紛れることが判明したそうです。物欲とは特別な物質を消費する経験を想像することや、その行為にふけることに深く関わり、テトリスがそれに影響すると考え、視覚的に面白いゲームで遊ぶことは想像することを支えるメンタルプロセスを独占する。ゲーム中にはそれをはっきりと想像することは難しく、日常生活において人間の欲望を管理することを助けるに違いないと。なんかまあ難しく書いてありますけど、結局なんかこっちに気を取られて他の欲がこうちょっと減退するみたいな、まあなんとなく理屈としてはわかるんですけど、まあ、ゲームに限らず何かに集中すればね、夜通し続けることも平気だったりしますから、まあ欲求の優先順位が変わるっていうこともあるんですよね。まあでもテトリスっていうのはちょっとこう時代を感じさせますけどね。今テトリスやってる人っているんですかね。こんな研究があるそうです。そしてもう一つ、ストレスを受けた植物は超音波の悲鳴を上げているという、そんな研究があってですね、テルアビブ大学の研究チームはトマトとタバコを音質と防音室のそれぞれに約10センチ離れた位置にマイクを設置し、干ばつ状態にして水不足のストレスを与えたものと、茎に切れ目を入れて物質的破損のストレスを与えたもの、そしてストレスを与えなかったもの、この3つの条件でマイクに収録された音を調べたところ、ストレスを与えた作物は10から100キロヘルツの超音波を発していることが分かった。すごいですね、悲鳴上げです。またストレスの種類によって音を発する頻度に違いがあり、干ばつのストレスのトマトは1時間あたり35回、傷つけられたトマトでは25回の音が出た。もう干ばつだと思う、でも1時間あたり35回って、まあ、ある程度断続的ですけどね。ただしストレスないトマトでは1回以下の頻度でしか音が出なかったっていうんで、まあ実際ね、そのトマトの声が聞こえたらまあうるさいでしょうけどね。まあ今なんて叫んでるのかなと、なんかそういう大喜利ができそうな、そんな研究にはなってますけど。そして最後にもう一つ紹介します。食べ物を地面に落としても5秒以内なら大丈夫っていう、そういう研究をされた方がいらっしゃいまして、バーミンガムにあるアストン大学のアントニー・ヒルトン教授は、乾燥している食べ物や硬い食べ物は時間が経過しても汚染されるリスクが低い、一方粘性の高い水分のある食べ物は5秒ルールを適用した方が良いとのこと。5秒ルール教授曰く、5秒以内に拾うべき食べ物としてですね、グミ、飴、調理済みパスタ、フライドポテト、ドーナツ、バターを塗った、麺を下にして落ちたトースト、これ5秒以内に拾った方がいいよと。まあできればもうちょっと早く拾った方がいいかもしれないですけどね。で、30分放置しても大丈夫な食べ物、30分放置、これがサンドイッチ、ポテトチップス、何も塗ってないトースト、ビスケット、チョコレートなどとなって、30分放置してるっていうとちょっとなんか菌以外にも問題が出てきそうな感じもしますけど、まあ、その一方、シャフナーら研究チームは特定の細菌エンデロバクターアエロゲネスのうち何種類かが食品に付着するか、 床との接触時間によって付着した菌、細菌数がどれだけ違っているかを調査したそうなんですよね。その結果、付着した細菌が最も多かったのはスイカで、最も少なかったのはグミだったそうです。さらに接触から細菌の移行がほぼ瞬時に発生する場合もあり、5秒ルールに信憑性はないとこちらの方は言っているそうなんですよね。ただし接触時間が長いほど多くの細菌が付着するという意味では5秒ルールもある意味正しいと言えるのではないかと言っているんです。まあもったいないことではあるんですけど、これ落とした食べ物は食べない方が一番正しい気がするんですけどね。以前室井茂さんがなんかトーク番組で落ちたばかりの柿とか果物をあえて食べて自分にこう体勢をつけるみたいなトーク番組で話していたことがあって、まあ、やっぱさすがすごい人はすげえなと思ったんで、ちょっと私にその勇気はないので、まあ皆さんもね、自分を鍛えるという意味では、まあこの辺を参考にしてですね、落ちた時にはどうしようか、もう自己責任で考えてみてください。ということで今回のもっと知りたがりソンは、5秒ルールではないや、いろんな研究についての話でした。
雨の た世界を、この傘閉じてゆけ。雨の中を、この傘閉じてゆけ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや、大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたがりソンいかがでしたでしょうか。サモンは6月6日のワンマンライブへ向け、ニューアルバムのレコーディング中です。次回配信ではレコーディング中の音源の一部を公開できるかなと思っています。そして、サードアルバムリリースに合わせてハモン T シャツを制作しようと思っています。デザインはなんとトムヤムくんに発注しましたんで、トムヤムくん画伯が、非常に、アーティスティックなものを作ってくれると、信じて、今ちょっと待っているところです。実は昨日ね、ソロライブでもトムヤム君のデザインした T シャツ、これは彼が独自に販売しているものなんですけど、着てライブやらせてもらったりもしている、とても期待しています。ソロの弾き語りでは、2月22日モータウンクラブのフォーマルライブがあります。ぜひそちらも、お楽しみにしてください。それでは次回の知りたがりソンは3月1日配信です。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて 番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。